ヨハネの福音書12章1節から3節。さてイエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに夕食を用意した。マルタは給仕し、ラザロはイエスと共に食卓についていた人たちの中にいた。一方マリアは純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ取ってイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。イエス様はエルサレムで杉越の祭りを祝うために弟子たちを連れてベタニアの村まで来られました。ベタニアの村からエルサレムはもうすぐです。ベタニアの村の人々はイエス様がラザロを蘇らせたのを目撃していましたから、もうイエス様を大歓迎しました。土曜日の日没、安息日が終わると、すぐに大きな晩餐会を開いたのです。マルコの福音書の14章にもそのことが書かれているんですが、この晩餐会はサラートに侵された人シモンの家で行われたと書いてあります。シモンはイエス様にサラートを清めてもらった。また彼の家がその村で一番大きかったのかもしれません。それでシモンはこの晩餐会のために自分の屋敷を提供いたしました。ラザロはおそらくこの晩餐会の主催者になったことでしょうね。そしてマルタはといえば給仕役を買って出ました。村の人々は心を込めて作った食事を持ってそこに集まってきました。それぞれが皆自分にできる最善のものをイエス様に捧げたい、そう思ったのです。マリアも当然自分にできる最善のものでイエス様をおもてなしたいと考えました。そしてイエス様のために香油を用意することを思いついたのです。詩篇の23編5節に、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます、そうありました。晩餐会では来客の頭に香油を注いで歓迎する、それが当時のユダヤでの習わしだったのです。マリアはイエス様のためにその香油を用意しようとしました。で、当時上等の香油は外国から輸入され、香りが抜けないように石膏で壺が固められていたのです。それはとても高価なもので、聖書には1リトラと書いてありますが、1リトラっていうのはだいたい300グラムと言いますから、1リトラ300グラムのその香油は相場では300デナリと決まっていました。当時1デナリといえば1日分の労賃でしたから、300デナリだと1年分の収入にあたります。そんな高価なものを年若いマリアが買えるわけがありませんから、おそらくは両親が彼女の結婚の時の持参金代わりに残してくれたものだったのかもしれません。大切にしまってありましたけれども、マリアはそれを取り出してイエス様に注ぐためにシモンの家に急ぎました。ところがシモンの家に着いた時にはもう晩餐会は始まっていました。イエス様の頭に香油を塗る儀礼は終わっていて、イエス様はもう食事の席に着いていましたけれども、マリアはどうしても自分の香油をイエス様に注ぎたかったのです。そしてイエス様の頭だけでなく足にも香油を注ぎ、自分の髪でそれを拭いました。当時は長椅子に寝そべって食事をするという、そういう習わしがあったものですから、イエス様も長椅子の上に 足を上げていたんでしょうね。ですから、そのようなことが簡単にできたのです。晩餐会の客は、食事の前に足を水で洗ってもらいます。が、マリアは、水だけでなく、香油でもイエス様の足を洗おうとしたのです。誰もがマリアのしたことに驚きました。弟子たちからもマリアに対する非難の声が上がりました。マリアに対する非難の声を最初に上げたのは誰でしたか？ユダですね。ユダはどうしてこの香油を300デナリにで売って貧しい人々に施さなかったのかとこう言ったのです。それはユダが貧しい人々のことを気にかけていったからではありませんでした。彼は会計係であったのをいいことにして、預かっている金入れから盗んでいたのです。この香油を自分のところに持ってきたら300デナリで売って、その中から自分が使い込んだ分の穴埋めができたのにと、そう思ったんでしょうね。ユダが盗みをしていたことは、この時他の弟子たちは誰も知りませんでした。後になって明らかになったことでしたので、他の弟子たちもユダに賛成しました。300デナリもの香油をイエス様にあげるのはもったいないと、そう考えたんです。しかしマリアは本当にもったいないことをしたんですか？イエス様は300デナリの贈り物、それにふさわしくない方だとでも言いたかったのでしょうか？神の御子であるイエス様には何万タラントといったものでさえその栄光を飾るには足りないのです。ユダはイエス様を銀30枚で祭司長たちに売り渡しました。銀1枚は4デナリです。ですから銀30枚はわずか120デナリにしかならないんです。300デナリの行為はイエス様にもったいない。そう考えたユダはイエス様の価値をその半分以下の120デナリにしか考えなかったというのです。けれどもマリアはイエス様に対してそんな計算はしませんでした。自分が持ってきた香油がいくらで売れるか、そんなことは考えなかったのです。ただ自分が持っているものでイエス様への愛を表したい、その一心でありました。イエス様への愛を表すのにどんなものも足らないこと、イエス様が何にも勝って尊い神の御子であることを彼女は知っていました。でこの晩餐会ではおそらくマリアの捧げたものが最も、額で言えば高額だったでしょう。けれどもそのことが理由でイエス様がマリアをかばったのではありません。イエス様はレプタ銅貨に舞を捧げたヨモギの献金を、誠にあなた方に言います、この貧しいヨモギは献金箱に投げ入れている人々の中で誰よりも多く投げ入れましたとおっしゃって褒めておられます。イエス様は捧げられたものの額で、つまりその数字を見て人を測られるのではありません。イエス様は捧げ物に込められた愛と信仰をご覧になるのです。イエス様はマリアの捧げた純粋な愛とイエス様に対する深い信仰を喜ばれました。イエス様はマリアのしたことを弁護なさって、そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のため、それを取っておこうとしていたのです。そう言われたのです。マリアが自分に香油を塗ったのは、ご自分の葬りの日のためであると言われましたね。実際、この日から一週間経たないうちに、イエス様は死なれ、葬られました。金曜日の午前9時、イエス様は十字架につけられ、午後3時に息を引き取られました。普通十字架にかけられた犯罪人の死体は谷に捨てられ、野獣や野鳥の餌食になります。けれども、 密かにイエス様を信じていたヨセフという有力な人物が総督ピラトに申し出て、イエス様の体を引き取ることを許されました。金曜日の日没から安息日が始まりますから、ヨセフは大急ぎでイエス様の体に香油を塗り、自分のために作った新しい墓に納めました。墓は厳重に封印され、ローマ兵がその番をしました。そのためイエス様が亡くなられてから、その体に香油を塗って別れを惜しみたいと願っていた女の弟子たちは、誰一人そうすることができなかったのです。しかも彼女たちが墓にやってきた日曜日の朝早くには、イエス様はすでに蘇られておられました。墓は空っぽだったのです。女の弟子たちの中でイエス様の葬りのために香油を塗ることができたのは、このベタニアのマリア、ただ一人でした。イエス様はたびたびご自分の死を予告してこられましたけれども、弟子たちはそれを理解しませんでした。けれどもマリアはイエス様の身にただならないことが起こることを直感していました。長い椅子に横たわっているイエス様の姿が、埋葬のために横たえられている姿に見えたのかもしれません。食事の席についているイエス様の足に香油を注ぎ、自分の髪の毛でそれを拭うなどといったマリアの行為は普通のことではありません。当時女性は公の場で必ず髪の毛を結いました。それを振りほどくというのはしてはいけないことだったのです。けれども、これから普通でないことが起ころうとしているのです。清く正しいお方が罪を着せられる。しかも父なる神様に従い通し、その栄光を表したお方が、なんと、冒涜罪という罪名で裁かれる。命の主が、十字架という歴史上最も残酷な処刑によって命を奪われる。そんな普通でないことが起ころうとしているときに、それを悟って行ったマリアの行為は、たとえ常識的なことではなかったとしても、決して非難されるべきものではありません。非難されるのは、イエス様の死と復活の予告を何度も聞いていながら、それを悟らなかった弟子たちの方であったと思います。マリアがしたことについてイエス様は、マルコの福音書でこう言われました。まことにあなた方に言います。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られます。ここで言われている福音とは何でしょうか？それはイエス様が私たちの救いのためにしてくださったこと。それを言っています。どの宗教も皆救われたいなら、悟りを開きなさい。悟りを開くために、これこれの修行をしなさい。過去の罪を償うために、良い行いを積み重ねなさい。そう言って、私たちがしなければならないことを教える。しかし、福音は違うのです。人がしなければならないことではなくって、私たちが救われるために、神が私たちのためにしてくださったことを告げるのです。これが福音です。私たちはみんな自分がしなければならないことをまあほぼ知っています。知っているんだけれどもそれを実行できない、守れない。そこに私たちのジレンマがあるんです。そしてそのジレンマから自分を救い出すことができないでいる。私たちは神が私たちの救いのためにしてくださったこと。つまり、福音を聞いて信じることによってしか救われません。そして、その福音の中心は、イエス・キリストの死と葬りと復活なのです。 コリント人への手紙の第一の15章の3節から5節にこう書いてあります。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに、三日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。マリアはこう様子を見ましたが、イエス様はその血を、つまり命を注ぎ出されました。イエス様はその尊い血を、私たちを罪と死から救うために惜しみなく注ぎ出してくださったのです。この福音が述べ伝えられるところでは、マリアのしたことが語られるというのは本当のことですね。現に今私たちはマリアがイエス様に好意を注いだことを通して、イエス様の死と葬りと復活の福音を聞いています。好意を注いだとき、マリアは一言も語っていません。その行いによってイエス様の死を予告しました。おそらく好意を注ぎ終わった後、マリアは静かにその場を離れたことでしょうね。大勢の人がいたこの晩餐会では、マリアが好意を注ぐのを直接見た人はそんなに多くはなかったと思います。しかし好意の香りは家いっぱいに広がりました。マリアが何も言わずに身を隠しても、彼女が注いだ好意の香りは、マリアのした行為を見なかった人にも、すべての人に届いたのです。私たちは自分がそれによって救われました福音を人々に伝えたいと願います。そして証しをします。時には語っても聞いてもらえないことがあります。じゃあ聞いてもらえないんだったら、行いで証ししようとします。でも、それすらも認めてもらえないことがあります。けれども、言葉が人の耳に残らず、行いが目に留まらなくても、福音を証しするために、私たちがしたこと、そこから放たれていく香りは消えることがないのです。それは人々の魂に何かの感化を与えるものになります。それが霊的な香り。それは、人間の力で合成して作り出せるようなものではありません。私たちがイエス様への純粋な愛と信仰に生きることによって、神様が私たちのうちに生み出してくださるものです。このレントの期間、私たちもキリストの代わりになれるように、そう願いながら過ごしたいと思います。祈りましょう。父なる神様、レントが始まる週の初め、マリアが捧げた香油について考えることができました。この一週、お一人一人に自分にとっての香油が何であるかを教えてください。そして私たちにキリストの香りを放つ、そのようなものとしてくださいますように。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。アーメン。